今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、6月9日がロックの日ということでございまして、ロックソング特集なんてのをですね、特集してみようかなと思うんですが、ロックと言いましてもですね、なかなかこう幅が広いのでですね、毎回かけてるのもロックといえばロックですから、なのでちょっとね、縛りをきつくしまして、ロックという単語の入っている、ロックソングというものをちょっと、探してまいりました。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日6月9日がですね、ロックの日ということでございまして、ロックにちなんだ曲といいますか、ロックソング特集をねお送りしてみようと思うんですが、毎回かけてるのロックですから、広い意味でね。なので何か、いつものそのね感じとは違いを出さなくちゃいけないということで、ロックロックね、したナンバーをこう揃えればいいんですけれども、今度そういう風な縛りにしちゃうとですね、もう対象が多すぎると。なので何かしら勝手に制約をつけないとですね、もう選びきれないということで考えたのが、もちろんそのロックロックしたナンバーでありつつですね、その曲名にロックという、フレーズの入っている、楽曲から選んでみようと。そうするとこうシュッとですね、こう対象が縮まって、なんとか選べるかなという感じでやってまいりました。で、1曲目だったんですけれども、1曲目はですね、これ初めて書けますね、バッドフィンガー、ビートルズの弟分のような、バンドでございますけれども、バッドフィンガーのロックオブオールエイジズという曲をお聴きいただきました。バッドフィンガーというグループね、ビートルズファンならよく知ってるのかもしれないですけれども、聞き慣れない人もいるかと思うので、1960年代初頭にですね、ピート・ハム・トム・エヴァンスというですね、2人を中心に結成されたグループで、1968年に、ビートルズにその才能を買われてですね、アイビーズという、グループ名でアップルレコードからデビューします。で翌年、69年にバンド名をですね、ビートルズの曲の With a Little Help From My Friends というですね、曲があったんですけど、その曲の当初の曲名だったバッドフィンガーズブギーという曲からですね、そのバッドフィンガーという部分を頂戴して、グループ名をバッドフィンガーに変更したと。で、同年にリンゴスターが、出演していた映画のマジック・クリスチャンという映画がございまして、それの主題歌で、Come and Get It というですね、ポール・マッカートニーが作詞作曲した曲でデビューするという、もうどっぷり、ビートルズと、一緒に歩んできた、バンドだったわけなんですけれど、非常にね、このピート・ハムという人がですね、才能があったんですけれど、なかなかそれなりのヒットも出すんですけれどもですね、そのビートルズの影に隠れてというか、決してその普通のねバンドだったら十分成功と言えるキャリアなんですけれども、トータルで見たら不遇なというか悲運なグループでして、最後はそのピート・ハムもトム・エヴァンスも自殺しちゃったりとかしてですね、終始ハッピーなグループだったというわけにいかなかったと。だけど非常に才能ありましてですね、今の曲なんかでも、まさにそのポール・マッカートニーが若かりし頃のですね、ポール・マッカートニーが歌っているようなはつらつとしたですね、ビートルズに負けじと劣らない、才能があるグループで、僕は非常に好きなんですが、また機会があったらですね、どんどんこのバッドフィンガーの曲、もっといい曲いっぱいございますんで、それもかけていけたらなと思いますね。はい。で2曲目でございますけれども、今日はですね、そのロックという あのフレーズが入っている、まあ、ロックロックした曲というわけなんですけど、全部ですね、まあ、あのたまたまですけどイギリスものでございます。全部今回ね、まあ、蓋を開けてみたらブリティッシュロックで統一されていたということで、まあ、ブリティッシュロックファンにはたまらない、回になるんじゃないかなと思うんですが、2曲目ですね、これも初めてでございます。まあ、大御所ですね、これをかけてなかったというのは、まあ、どこからかまたお叱りの言葉が来るんじゃないかとドキドキしますけれども、ザ・フーね、ビートルズ、ローリングストーンズ、に、まあ、匹敵する、まあ、御三家と言ってもいいんじゃないかというですね、60年代から未だにやってる、まあ、イギリスを代表するロックバンドでございます。そのザ・フーがですね、1974年にですね、オッズ&ソッズっていうですね、まあ、あの未発表曲集のアルバムを出したんですね。でその中に含まれていた曲なんですけれども、タイトルがいいですね。ロングリブロック、放題不死身のハードロック、いいですね。これぞロックという感じの曲でございますけれども、次はそれを聴いていただきたいと思います。ザ・フーでロングリブロックをお聴きください。はい、ザ・フーでロングリブロックでした。これはまあその74年のそのオッズ&ソッズというね、未発表曲集からシングルカットされるんですけど、まあ、当時はチャートインせず、その後に79年にですね、フーのドキュメンタリー映画ザ・キッズ・アー・オーライっていうのがありまして、まあ、そこでまたあのシングルカットされて、そこでは、全米54位全英48位という、まあ、ちょっとしたスマッシュヒットになったという、まあ、経過がねございますね。いいと思いますね。フーらしくてかっこいいですね。はい、じゃあ今週もお便り行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネーム双子な二人さんからいただいております。
はい、
先生河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さて今日はロックの日とのこと。
はい、
誰かがロケンロールでスペットを済ませたりしていますか。
そうですね。
ロックって何ですか。
はい、
ヘビメタとかもロックになるんですか、うん、教えてくださいといただいております。
これは難しいですよ。まずそもそもそのロックンロールとロックの違いって何ですかっていうね。
おー、なるほど。
話がありますけれども、うん、そんなことは多分その正式なね、うん、定義はないんですよね。
あ、そうなんですね。
もうそのみんなニュアンスや感覚で言ってるんですけれども、うん、まあ多くの方がまあ認識しているイメージとしては、うん、まあ、ロックンロールって言ったらその50年代からそれがまあ60年代初頭ですね、うん、まあ、エルビス・プレスリーを中心とするようなね、まあ、スリーコードでちょっと軽快な、うん、ちょっとなんていうんですかね、軽い感じの、まあ、軽快なというか、
うんうん、
まあ、そういう感じの、音楽 でロックというのはもうちょっとこうボトムが低いといいますかですね、ギターの音もちょっとこう歪みがかかってきて、
うん、
でもちろんそれだけじゃなくてそのいろんなその音楽ジャンルの要素なんかをね取り入れていって、まあそのただのダンスミュージックだったロックンロールから、まあちょっとそのアーティスティックなね方向にそのまあティーンエイジャーの音楽が変化していった、まあその形というのがロックだと思うんですよ、おそらくね。でまあそういうそのロックンロールからロックに変わっていく、まあ、その過程で一番やっぱりその影響を与えたのがおそらくそのビートルズの当時の在り方というか、ビートルズ そのビートルズ自身の変化の仕方がですね、まさにそのロックンロールからロックへ変わっていくその歴史のね変化点のちょうどなんていうんでしょう、モデルというかだったんじゃないかなと、うん、みんなビートルズを真似することによって、そういったダンス音楽を、芸術活動に変えていったと、
うん、
それがすごい大きなムーブメントになって、それがまあ当たり前になって2014年に至ってるということだと思いますけどね。
なるほど。
まあ、あくまで感覚で僕も言ったんで、うん、ひょっとしたらそのロックンロールとロックについてきちんと定義したとかですね、評論なんかもあるのかも分かりませんけども、まあ概ねそんなところじゃないかなと思ってます。
なるほど。
ヘビーメタルももちろんね、それもロックの中の一つのジャンルなんです、うん、
あ、なるほど。
もう今はそのロックって言ってもその細分化されてますから、
うん、
ジャンルだけでも多分うん十下手したらうん百ぐらいあるんじゃないかと。何でもブルースロックだ、フォークロックだ、ジャズロックだってね、何でもロックつけちゃいますから。なのでまあもうなんて言うんだろうな、いろんないわゆるもうポピュラーミュージックと半分同義のような部分もあると思うんですよね、うん、今となっては、そのポピュラーミュージックのちょっとごつっとしたというか、まあものの総称がロックなんじゃないかなと思うんですけど、ね、
なるほど、
はいはい。
続きましてラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
突然ですが先日近所の犬が死んでしまいました。大型犬で毎日散歩帰りに子供と可愛がっていたので、自分が飼っていなくてもとても寂しいです。
そうですね、
生き物を飼うとお別れが悲しいですね。お二方はペットを飼われたことはありますかといただいております。
河本さんいかがですか。
うちは飼ってましたね、犬とですね、あとウサギとあとインコを飼ってました。インコは手乗りインコにしまして、あの部屋中にこう話してですね、結構可愛がってましたけどね。
犬はあの何年ぐらい生きられたんですか。
犬はですね、前飼ってたのは12、3年生きてましたね。
まあ、大体そんなもんなんですかね。10年ちょっとかな。
そうですね、
ウサギは
ウサギは何年ですかね。でも結構病気にかかってあんまり長生きしなかったんですけどもね。
インコはどうですか。
インコはあれも10年弱は生きましたね。
そんなに生きるんですか。
結構長生きしましたね。
小さいのにね。
もう20羽ぐらい飼ってね。そうね、
部屋の中で
20羽ぐらい飼ってました。もういっぺんに
インコが。その鳥ですからね。糞とかあれはどうするんですか。
あ、まあ、そう、あの飛び回ってるインコは1羽とか2羽ですよ。
20羽は解き放ってるわけじゃない
な、ほとんどはカゴの中にいるんですけど、飛んでるのは数羽っていう。
すごいです、
また鳥屋敷になってしまいます、
鳥屋敷になっちゃいますね。
先生は動物はどうなんですか。
私犬です。私犬を飼ってましたね、昔ね。やっぱり、まあ、ペットというものではやっぱり犬が好きですよね。まあ、なんかこうあの愛嬌があるとか、なんかこう懐いてくる。
そうですね、
猫派の方もね、いらっしゃいますけど、なんかこうツンとしてる、あの猫のイメージが、個人的にはあんまり合わないんですよ。私はやっぱり犬ですかね、だと思うんですけど。まあでも本当ペットはあのね、もう飼っちゃうとね、その家族みたいなもんですから。
そうですよ、ね、
家族が亡くなるとのと同じぐらいの、まあ、精神的にねショックがあると思うんで、まあ本当お悔やみを申しますとしかありえないですけどね。
はい、はい、続きましてラジオネームジョニコさんからいただいております。
はい、
竹迫先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
毎週楽しみにしています。
ありがとうございます。
息子が中学生になりバスケ部に入りました。
はい、
毎日楽しい中学校生活を送っている姿を見ていると、怪我をしないかな、頑張りすぎて体大丈夫かなと心配もあります。でもとても幸せです。バラ色の人生ですといただいております。
すごいですね、もう
素晴らしいですね。
やっぱりそのね、小学校から中学校に上がるっていうのはこう肉体的にも精神的にも ねまさにこう一皮むけるね、感じがございますから。
そうですね、
その親御さんからしたらそういう姿を見るのはもう非常にあの微笑ましく、そして自分の手から離れていってしまう寂しさなんかも ね、
ちょ
っと混在して、まあ、あのいろいろあるんじゃないでしょうかね。どんどんそのままね、あの強い男の子に、男の子かな、になっていただけたらありがたいかなと、思うわけでございますけど、
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さて、ロックソング特集、まあ、次がラストでございますけれども、次もねイギリスものですね。まあそのバッドフィンガーザ・フーに比べたら、まあ、知名度落ちるかな。いやでもまあその実力云々は負けておりません。これもね結構渋戦で今回いいの持ってきたなと我ながらに思うんですけど、フランキー・ミラーっていうね人なんですけれどもですね、英国ブルーアイドソウル御三家の一人とかでね、よくわかりませんけれども、まあ、そういう言われ方をしている、グラスゴー出身ですね。スコットランドはグラスゴー出身の人でですね、まあとにかくそのボーカリストなんですけれど、声質がですね、まあ、そのソウルシンガー顔負けの、のぶとい、ハスキーなですね、まあ、あのロト・スチュアートとかね、あの辺にちょっとかぶったりするんですけれども、まあ、そういうそのイギリス産のまあ、ブルーアイドソウルシンガーということで、私結構これ隠れファンなんでございますね。でその、フランキー・ミラーが、そのロックのね、まあ、元々もともとロックした曲多いんですけど、そのロックというそのタイトルをもう潔くつけたアルバムがございます。1975年のアルバムで、その名もザ・ロックってね、いいですね、そういうアルバムがあるんですけれど、その中からそのタイトルソングを聴いていただきたいと思うのですが、これはですねいいですよ、ウィングスのですね、まあ、ポール・マッカートニー絡みですけど、ウィングスの、初期にね、参加したギタリストのヘンリー・マッカローっていうですね、マイ・ラブのソロなんかで有名な人でございますけれど、その人が、そのバンドに参加しているっていう、まあ、そのギターも聴き物でございます。それでは聴いていただきましょう。フランキー・ミラーでザ・ロックを さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールお便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。
はい、というわけでロックソング特集、これにてお開きでございます。なかなかね、あのイメージ通りのロックソングが並んだ感じがして、私いい選曲だったんじゃないかなと自負しているわけでございますけれども、いかがでしたでしょうか。来週はですね、6月15日が父の日ということでございまして、父の曲ですね、ファザーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
甲本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。